エレミア28章です。皆さん、28章、エレミア開いておいて、それを見ながら一緒に今日の御言葉をいただくことにします。今日の説教の箇所は、中3節から、木の枷の代わりに鉄の枷をというところを中心として語っていきたいと思います。エレミア書といえば、エレミアは本物の預言者ですよね。で、それ以外の多くの偽預言者がいました。この本物の預言者、また偽預言者で、聖書を通して全体的に語られるこの偽預言者というのは、聖書の、大きな、流れで、そういうことが現れます。人はですね、口先のお世辞でもいい言葉が好きですよね。本当のことを言われると嫌なんです。本当のことを言われるからですよね。で、ある時は怒るんです。で、神との関係においては嫌でも本当のことが言われるっていうのは、これは幸せなことなんです。幸せなことです。どうしたかというと、これは自分のためになるからです。で、そういう本当のことを言ってくれる、その信頼関係ができている霊的な指導者がいれば、皆さんの人生は幸せですよ。本当にね、本当のことを言ってくれる霊的な指導者に会うということは、本当にこれは大切なことです。ですから私たちは、嫌でも神の摂理である、神の御心であるということであれば、私たちの姿勢はそれを受け入れることである、従うことであるということです。そういう姿勢が非常に大切です。今日の話は、イスラエルの国が北と南ありましたよね。北イスラエルはもうすでに滅びました。南ユダの話です。南ユダが滅びる寸前の話です。彼らは神様に罪を犯したことによって、今は神様に鞭打たれることになっていました。これが彼らの運命だったんです。摂理だったんです。その事実を伝えるエレミアは、本当のことを伝えることによって嫌われました。本当のことを伝えてくれてありがとうということじゃなくて、本当のことを伝えてくれる人を嫌がったんです。いじめたんです。ユダの民は、また王様をはじめて全ての指導者たちは、この嘘をつく偽預言者たちの話が好きだったんです。彼らは神の言葉に対する心がもうすでに閉ざされていたんです。そして自分たちに都合の良い言葉を言ってくれる、そういう人の話には耳がこんなに広がったんです。それで彼らの結果はどうなるかというと、さらに苦しめられる、さらに悪化することになりました。神様は人を愛しておられるんです。神様愛ですから。愛をどのように表現するかというと、2つの方法です。1つは愛です。犠牲を払って愛してくださるんです。だけど、そのことに対してわからない人は、次は正義という方法で愛してくださるんです。愛を持って本当にかばってかばって犠牲を払って、そうやって愛を示すのに、にもかかわらず、わがままでわがままでずっと聞かないもの、どんどんどんどん悪い道に行く人たちに対しては、次は懲らしめっていう方法を取ります。 南ユダに対して今は神様は懲らしめという方法をとっておられます。これがご自分の民を愛する神様の愛の示し方です。それを預言者エレミアを通して彼らに教えてるんですね。27章を見てくださると、その2節にはこのような見言葉があります。神様がエレミアにこのように言うんですね。あなたは縄とカセットを作り、それをあなたの首につけなさい。それを作って首につけて、それで歩き回りなさい。どういう意味かというと、あなた方はこのように捕囚となって苦しまないといけないことですよ。これは私があなたに対するこの愛の象徴です。これが神様の御心だったんです。なのに偽預言者が現れるわけですよ。28節を見てくださると、28章、ハナノヤという預言者が現れます。そして彼はどういう預言をするかというと、2節、イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。私はバビロンの王の首輝きを打ち砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカデネザルがこのところから取って、バビロンに運んだ主の宮のすべての器をこのところに帰らせる。バビロンに行ったエフヤキムの子ユダの王、エコノヤとユダのすべての捕囚の民も私はこのところに帰らせる。主の見つけ、私がバビロンの王の首輝きを打ち砕くからだ。このように彼は嘘の予言をするわけです。そして旧説を見てくださると、彼は結局ユダの人々に対して平安を予言したんです。エレミアは神様のこの厳しい懲らしめがあるよっていう予言したことに対して、このハナニヤ、この偽預言者は大丈夫だよって、あなた方は2年は苦労するけれども大丈夫です、こうやって彼らを本当に安心させる平安を予言しました。そしてさらに10節を見てくださると、この預言者ハナニヤは預言者エレミアの首から霊の枷、このね、首輝きですよね、それを取ってこだえてしまいました。こんなことは嘘です、こだえてしまいました。そうしたらね、神様が神様の御心を逆らうことに対して怒るんです。そしてエレミアはどうしてまた予言をされるんです。それ13節から見てくださると、神様はエレミアはどうしてこういう予言をされます。言って花の屋に次のように言いなさい。主はこう仰される。あなたは木の枷を砕いたが、その代わりに鉄の枷を作ることになる。怖いですよね。木の枷を壊したのはいいです。だけどその代わりに鉄の枷をね、壊してあげる。誠にイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。私は鉄の首輝きをこれらすべての国の首にはめて、バビロンの王ネブカデネザルに仕えさせる。それで彼らは彼に仕える野の獣まで私は彼に与えた。このように予言をされるわけです。神様のこの摂理を拒むことで、木の枷の代わりに鉄の枷を負わないといけない結果になりました。今日の御言葉はどうして、この28章はどうして、どういうことが私たちに教えられるかっていうのを考えてみたいと思います。第1番目に、神の御心を変えることはできないということです。エレミアが首に枷を背負って、木の枷を背負って現れたとき、人々の反応はどうだったんでしょう。 その時はね、イスラエルがかなりもう傾いていった時なんです、このユダは。このくびきが象徴することは、自分たちがこれから背負うべき苦しみを象徴しているんです。その時、偽預言者ハナニアが現れます。そこで希望の予言をするわけです。あなた方は苦しみは受けるけれども、2年で終わりますよ。それを聞いた人々は喜んですぐエレミアの話よりはハナニアの話に飛び込んだと思うんです。で、エレミアも、私もそのようになってほしい。私の願いもそれです。っていうわけです。だけど、実はそうじゃないんだ。人々はそのように願っても、偽預言を通して人々の心を喜ばせても、神の御心に逆らうことはできないんです。神様の存在を否定し、私たちは、神が歴史の主人公であられることを否定するとしても、歴史のこの動きが神様の御心の通りになるんだって。私たちがいくら好き勝手に歴史に関して言ったとしても、結果的には聖書が予言した通りになるんです。今までそうなりました。皆さん聖書を読んでみてください。今までね、聖書が昔々語った通りに歴史が動かされてきました。これからも聖書が予言されている通りに歴史はなるんです。なのに人は自分の都合の良い方に物事を取ろうとするんです。都合の良い方向にね、やろうとするんです。自分の意思を貫こうとするんです。だけどその通りにはいかないんです。皆さん、人の関係においてもそうでしょう。自分の夫は自分の思い通りに動いてほしい。妻は夫の思い通りに動いてほしい。子供も自分の思い通りになってほしい。他の人々もそうなってほしい。だけど、そのように私たちはまたね、動かそうとするんです。それはマニピュレートって言うでしょ。この力があるんですよ。ものすごい。だけど、その通りにはならないということです。どのようになるかというと、神様が教えてくださる通りに、自分の思いか、神の御心か。だから私たちは神の御心を聖書から求めるということは大切なことなんです。どうして？自分の思い通りにはならないからです。不思議なことはですね、いつも私たちは失敗をするんですよね。悪い方向に行きやすいんです。だけど神様は私たちが悪く取っていてもそれを用いてまたいい方向に持っていかれる方なんですね。必ず私たちの悪いことであっても失敗であってもそのことを神の御心の方に持っていかれる方なんです。人は自分のことを計画します。いろんなことを計画します。だけど、その道を導いてくださるのは神様なんです。自分はこうなるだろうと思って想定して、ね、いろんな仕組みを、ね、いろんなことを取り組みます。だけど、自分の思う通りにはいかないけれども、結果的には、そのことによって神様の御心が、神様のこう計画がね、成就される。そのようになるんです。できれば、失敗してそれをやることよりは、御心を分かって、素直にそうなった方がいいんですよ。分かって。じゃあ、二つ目を教えられることは、木の枷の代わりに鉄の枷を世話されました。ハナヌヤがエレミアの首輝きを取って砕きました。これはバビロニアの捕囚から2年後には解放されるよという、そういう意味です。しかし、すでに決まったことをこのような形で逆らうことで 予定されたことがキャンセルされることではなかったんです。それ以上の厳しい裁きを受ける結果になりました。木の枷の代わりに砕くことのできない鉄の枷が負わされます。私たちは神様から懲らしめを受けないように生きることは大切です。だけど神様の懲らしめだと思われることがあったときは素直に受け入れればいいんです。受け入れればいいんです。このことを上手にやった人は誰かというと、その偉大な王様であったそのダビデですよね。ダビデ、彼はね、本当に厳しいこの小引きを背負わされます。それも自分の息子アブシャラモっていう人がね、お父さんに反逆してもう泣きながら逃げます。その上にこのシムイという人がいるんです。本当にね、王様とシムイっていう人とはね、もう比べることができない人なんです。このシムイっていう人がダビデ王様を呪うわけなんです。ものすごく呪うわけなんです。そしたらその周りにいたその将軍が、王様、あいつ一発で首を飛ばしましょうかと。その時ダビデは言ったんです。そうではない、これは私と私の神との間の関係であるって。何かというと、こうなったのは神様からの懲らしめである。自分が罪を犯したから神様はこうされることである。だからその懲らしめをそこから逃げようとしないで自分のものとして受け入れたんです。これを受け入れなければ周りの人々が傷つくんですよ。自分が受け入れなければ、自分に対する懲らしめは自分が受け入れることなんです。それもですね、一番受け入れたくない人を通して、しむいている人、ね、嫌なやつですよ。それも納得のいかない、そういう方法を通して、自分の罪の代価を支払わないといけない、そういう時があるんです。辛いことですよね。でも、そういうことであれば逃げないで受け入れること、それが最善の方法です。ダビデのように、支払ったらいいんです。皆さん、心が苦しくなる、なんかね、その重荷あるいは罪、そういうのがあった場合はですね、告白できれば心が気楽になるでしょ。それを通ってしまえば気楽になるんです。例えば怒られる必要がある人に、例えば怒られる人、罪を犯した人はね、余計に怒るんですよ。でしょ、余計に怒るし、余計に反応するし、そうなるんです。そういう人に怖いから周りでね、いつも甘えの言葉ね、もうこうモテモテしてたら、その人はね、もっと悪くなる。本当にそのことを言ってあげることができる人がいれば、それは素晴らしいことです。そしてその本人は自分の罪を罪として認めたらいいんです。悪いことを悪いこととして認めればいいんです。誤りだったということを誤りだったと認めればいいんです。そして自分に与えられる懲らしめをまっすぐに通っていけばいいんです。そうすれば次は約束の道があるんです。祝福の道があるんです。それを通らなければ多くの人に傷をつけるんです。悲しいことが起こるんです。それがね、本当に教会のリーダーの立場、あるいは社会のリーダーの立場の人であれば、多くの人が傷つくんです、そのことによって。 支払うべきことは支払って、また通るべき道であれば通ることです。それをね、そこから逃げようとして大騒ぎにしたり、また人のせいにしたり、問題をさらに大きくして、もうそのようにしないように。今逃げられることはできるかもしれませんけれども、その後が怖いんです。気の風の代わりに何が言ってください。気の風の代わりに鉄の風が待ってるからなんです。それは愚かなことです。三つ目に今日教えられることは、逃げると結果は惨めになるって、その通りですよね。神の懲らしめを素直に受け入れることを拒んだ。そしてそれを先導したハナニアは、17節を見てくださると、最後にね、預言者ハナニアはその年の第7月の月に死んだと書いてあるんです。神の御心に逆らう人の終わりです。続けて言いますけれども、自分だけ死ねばいいのに、周りの多くの人々に迷惑をかけて、多くの人の魂も滅ばしながら死ぬわけです。それがさらに大きな罪となるわけです。ユダの国っていうのは、イスラエルもそうですけれども、この14節を見ますと、私は鉄の首輝きをこれらすべての国の首にはめると書いてあるんですよね。これらすべての国の首、これどういう国かというと、これが27章3節に出るんです。その周りの国、エドム、モアブ、アーモン、ツール、シードン。このユダが間違うことをすることによって、ユダに対する懲らしめが、ユダの南ユダだけじゃないんです。周りの国々も苦労するんです。だから神の法則はそうです。私が祝福されると、私の周りも祝福されるんです。私が神様から怒られると、周りの人々にも迷惑をかけることになるんです。これは大切な法則です。このハナヌヤのような存在、偽預言者、偽教師は、その時のエレミアの時の話だけではありません。今私たちの時代にも、これからも常にあるんです。これを見極めることができなければ、皆さんも苦労するし、周りの人々も苦労します。神様の御言葉を間違って、自分勝手に解釈したり適用したりする学者たち多いですよね。それに影響されて、教会のもう5割、6割、7割はもう苦しんでるんですよ。かわいそうですよ。多くの思想家たち、また教師たち。私たちは、聖書は誤りのない神様の御言葉として受け止め、それを実行することが大切です。サタンはですね、続けてこの聖書に挑戦をするんですよ。続けて御言葉を崩そうとするんです。ハナニアのような存在を私たちの周りに続けておきます。最近の場合は、感情に従わせるっていうことですよね。感情に従わせる。皆さん、感情には弱いですよね。御言葉ではなく、御言葉は辛いからね、通りたくないんだもん。受け入れたくないんです。だけど自分の感情にね、頼らせるんです。それも苦い根っこの感情に頼られたら、それは大変なことになる。甘い言葉、あとは人間中心のやり方、 そのようなことに頼らせるんです。そうなると皆さんの魂が危ないんです。御言葉は辛いけれども通ることなんです。くぐることなんです。そしたら御言葉っていう力がどれほど素晴らしいかというのは体験できるんです。十字架の御言葉は、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かなものであっても、救いを受ける私たちには神の力です。その通りです。彼らには愚かです。しかし私たちには神の力です。ですから皆さん、理解できないことが自分に起こったと言っても、あるいは辛いところを自分が通っていた、いるとしても、それから逃げないこと、そしてまっすぐに受け入れて、ね、ブレイクスルーしていきましょう。そのことをどうして図られる、働かれる、神の摂理が必ずあります。神は言い方ですから、必ず今の辛いことも受け入れたくない苦いことであっても、それを益として変えてくださるんです。ね、5年後、10年後、あの時辛かったけれども、あのことのゆえに今の私がいますっていうね、うちの牧師はとってもきついけど、あの時言ってくれたことによって、今の私がいますって、この告白がどんどん生まれてほしい。牧師に逆らわないで。え？大切なことなんです。辛いけど、通りなさい。そうすれば、自由があります。祝福の道があります。ある方がですね、ある姉妹なんですけれども、結婚する前までは本当にクリスチャン生活をよくやったらしいんですね。で、結婚したのが、その仏教の家系の、その家の息子と結婚したらしいんです。で、教会行けなくなって、ずっと神様から離れて生活をしました。で、本当に心は常に教会に行きたいし、その向いてるんだけれども、もうかなり長い間できなかったようです。で、しばらくだって娘がね、高校3年の時、がんになったんですね。高校3年の時。本当に辛いですよね。で、病院に行って、抗がん剤を8回にわたって、ね、治療を受けて、で、結局お医者さんから、これ以上は無理ですって宣告されて、いわゆる死亡宣告ですよね。で、悲しいですよね、うん、高校3年の娘。で、その時から彼女は泣きながら、金曜日の、祈り会に参加したらしいんです。人というのはね、そうなると、Why? という言葉があるんですよ。Why me? 逆らうんですよね。もちろん彼女も逆らったと思うんですよ。懲らしめです。Why me?もちろんそういう段階あったと思うんです。その後ね、牧師から言われる、語られる、この御言葉を受け入れることができたんですね。悔い改めることができたんです。祈りに入ることができたんです。それでも本当に心からの祈り、神様の中に入る、御言葉の中に入る、御言葉の力の中に入る信仰が回復され、祈ることができたんです。しばらく。で、病院に行ってみたら、消えました。宣告されたんです。死亡宣告だったのが、もう消えました。それで不思議じゃないですか。またお医者さんに行って、この病院に行って、お医者さんが怒るわけ。消えたって言ったじゃないって。もうない?皆さん、 本当の話なんですよ。彼女がね、Why me? の段階で終わったら、それで終わりです。こういう話いっぱいありますよ。通るべき道を通らないことによって、周りの人、自分の子供たち、周りの人を苦労させることいっぱいありますよ。通りなさいって。自分が生かされるんです。人を生かすことができるんです。神様はそういう方なんです。素晴らしい神の愛ですよね。聖書の御言葉、ね、通っていきましょうよ。何一つ簡単のはありません。難しいんです。簡単だけれども実践するのが難しいんです。ね、いい話は素晴らしそうだけれども力がありません。だけど聖書は難しそうで辛いけれども、その通りに通っていけば、There is a power to change your life. そこには力があります。本当に今日、首のかせの代わりに鉄のかせを背負う。そのような愚かな信仰の生活ではなく、通っていって、次の祝福。約束される祝福の道を歩む、そういう信仰の歩み方を知っていただきたいと思います。お祈りします。神様、感謝します。あなたは素晴らしいです。本当に私たちに教えられる御言葉は、本当にわがままである私たちには厳しいですけれども、しかしそれは私たちの幸せのためであることを覚え、まっすぐに通っていくことができるようにしてください。そのことによる素晴らしい祝福を日々味わっていくようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。